はようございます。聖書と福音の時間です。3月、いよいよ春に向かってカウントダウン。心が躍るつきだと思っていたら、意外にも1年で一番自殺率が高い月だそうです。決算、突然の転勤や配置替え、失業などストレスの原因が増えるんだそうです。人生の中で起こるまさかの出来事、そんな時あなたはどうなさいますか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日ボー・バウマンという人が集めた著名人の言葉を読みました。この本は彼が13歳の時、世界的に活躍している人たちに同じ質問をして返ってきた答えを集めたもんです。質問はこうです。人生で一番大事なことって何ですか？ある実業家は一言で答える代わりに一つの短い話をしたのです。それは双子の息子を持った父親の話です。一人は何でも明るく考える子で、もう一人は何でも悲観的に考える子供です。双子の誕生日に父親はプレゼントを用意しました。暗く考える子の部屋には最新のゲームやおもちゃをどっさり置いたのです。そして明るく考える子の部屋には馬のうんちをばらまいたというんです。二人が学校から帰って部屋に入るとまるで違った反応をしていました。暗く考える子の部屋では息子のすすり泣きが聞こえてきたんです。どうして泣いてるのと聞くと、息子は答えました。だって友達の妬みを買っちゃうよ。それにこんなにおもちゃがあるとたくさん説明書を読まなければならない。おまけにいつも電池の心配をしていなければならない。壊れた時の心配もあるし。次に明るく考えるこの部屋を覗いてみると、なんと彼はバフンだらけの部屋の中で嬉しそうにダンスをしているのです。何がそんなに嬉しいの？すると少年は答えました。きっとこの部屋のどこかに可愛い子馬がいるんだよ。それを聞いた父親は次にすることを決めたのです。暗い面ばかり探している人には幸せも不幸に見えるけれど、明るい面に気づく人には思いがけない未来が開かれてくると言いたいようですね。ところでイエス・キリストほど人の明るい面をご覧になった方はありません。ある時キリストが札付きの悪や反社会的なことを仕事にしている人々と一緒に楽しそうに食事をしていました。その時それを見ていたエリートたちがキリストの弟子たちに質問するんです。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするんですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、と。イエス・キリストは常に傷持つアウトローたちの間に入って、それは楽しく交わりを持つことができた。その理由は何だったんでしょう？三つ理由があると思うのです。第一に、キリストはその人のしてきたことやその人の職業、その人の外見を見たのではなく、その人そのものを見ていたからです。人間の本質って何でしょう？それは神の形に似せて人格的に作られているということなのです。キリストは罪そのものに対しては妥協なく、それを憎み嫌い決して多めに見ることはない方です。しかし、どんなに罪に落ちぶれていたとしても、その罪に縛られている人間そのものは神の作品であることに変わりはないのです。戦国時代、お茶の道具は大変価値のあるものでした。茶碗一つ、急須一つが一国と交換できるほどの価値があったと言われています。しかし、どんなに価値があってもそれは焼き物ですね。うっ かり落としてしまえば割れてしまうのです。そこで非常に高価な器を元に戻す茶器修復師という仕事が登場するのです。修理の方法には二つあったそうです。一つは漆に絵の具を混ぜて継ぎ目がわからないように接着する方法です。もう一つは金継ぎといって金で割れ目をつないでしまう方法です。これを用いると割れ目の部分に金の筋が残るのですが、この筋がかえって器の品を引き出し、なんと割れる前よりも価値が上がったと言われているんです。名器と言われている器は割れてしまったからといって簡単に諦めることはできません。それは途方もない価値あるものなのです。それと同じように人間は神の前に途方もなく価値あるものとして作られたのです。たとえ今は神から離れ、人格的に欠けがあり、性格的に歪みがあり、内側に傷があったとしても、それでも神の似姿に作られたことに変わりがないのです。キリストはなぜ罪人を愛されたのでしょう。神の作品だからです。今日、神はあなたを神の壊れた最高傑作としてご覧になっておられるのです。第二に、完全修復の自信があるので罪人たちと積極的に交わることができたのです。キリストの周りにいた主税人たちは決して10代の若者ではありません。すでに大人として社会で生活している人たちです。若い人たちなら人生にしくじりがあってもまだまだ先がある、人生は長い、やり直しが効くということもあるでしょう。しかし人生を半分以上過ぎた人に今さらやり直しって効くんでしょうか。効くのです。それどころか人生で受けてきた傷や負の遺産ですらキリストに用いられるならば建設的なことに役立てることができるのです。ところでゴキブリが好きな人っていないと思うんですね。おそらく世界一の嫌われ者の昆虫だと思うのです。ところが先日このゴキブリから究極の抗生物質が発見されたというのです。そもそもゴキブリってどうして不衛生な環境でも病気にかからずに繁殖できるんでしょう。不衛生なバイ菌が来てもびくともしない抗生物質を脳内に貯蔵しているからなんです。この物質を抽出することで夢の医薬品が発明されるかもしれないって言うんですね。一般人が害虫と呼んで嫌っているゴキブリも科学者の手にかかれば人命救助の特効薬にすることができるのです。ましてや全知全能の神があなたの人生の傷や過去の痛みや呪わしいかつてのことをどうして良きもののために用いることができないということがあるでしょう。解決は生けるキリストの中にあるのです。第三に、キリストは私たちの罪を許し永遠の命を与えるために天から来られた方なのです。先ほど読んだ聖書の箇所でキリストは罪人を病人になぞらえて説明なさいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですと語られたのです。確かに罪はどんな丈夫な人をも弱らせ、衰えさせ、そして最後は死に至らしめるものなのです。この人を死に連れていく罪を解決するためにキリストはこの世に来てくださったのです。ではどのような治療をしてくださるんでしょう。あなたは臓器移植という治療法を聞いたことがあると思います。ダメになった心臓や肝臓や腎臓を健康なそれらと入れ替えることによって患者を救い出すという手法です。しかしこの方法には一つ条件がありますね。提供者を必要とするということなのです。 キリストはあなたの罪を許すためにご自分の命を提供してくださった医者なのです。どうぞ十字架にかかって死に、三日目に復活したイエス・キリストをあなたの救い主として今日信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
憐の恵みで注がれた愛、
愛する友のために命を捨てる、これほど大きな愛があるだろうか、逃れる道もなく何かを求めて、私がまだ罪の中にいた時、キリストが私のために命を投げ出して、その愛を永遠の愛を心に注がれた、愛する友のために命を捨てる、これほど大きな愛があるだろうか。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は、テープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。マタイの福音書9章12節13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。